それではヨハネの黙示録22章の21節、黙示録の最終章の最後の節となりました。今晩をもちまして黙示録のバイブルスタディの最終回としたいと思います。で、この22章の21節、早速お読みします。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。これが黙示録の結語です。締めくくりの言葉です。で、あると同時にこれは新約聖書27巻の結語でもあります。締めくくりでもあります。で、さらにこれは聖書66巻の結語でもあるということです。聖書の最後の言葉というふうに聞けば、必然的にその言葉こそ最重要の言葉であると。で、しかもそれは祈りという形であります。祈りが最も重要であるということも教えられますし、この祈りは特に祝福を祈る、いわゆる祝祷という形になっていますから、この祝祷が重要であるということ。最後は、私たちを祝福する祈りで聖書は閉じられているんです。私たちの主は私たちを祝福したいと望んでおられます。黙示録を学ぶ者、また教える者も皆祝福を約束されていることは、すでに見てきた通りです。非常に特別なユニークな書物であるということも、皆さんは知っております。で、最後もこのように、祝祷をもって黙示録は閉じられております。で、旧約聖書の最後の言葉にも注目したいと思います。これを比較するのは非常に有意義であります。その最後の言葉というのは、マラキの4章6節であります。マラキチャプター4、バース6。ユダヤ人の持つ旧約聖書ですと、マラキ書が最後の書ではありません。しかし、マラキは最後の預言者でもありますから、これは、まさに、預言書として最後の言葉というふうに見ることができます。1635ページです。マラキの4章6節。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。これは予言の言葉であります。五節のところにも目を留めてください。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。とあります。で、この預言者エリアというのは、新約聖書の冒頭に登場するエリアの霊を持つ、エリアの霊を受けたバプテスマのヨハネというイエス・キリストの先駆者も指しますし、また黙示録の11章にも登場する二人の証人、そのうちの一人がエリアであって、もう一人はモーセであるというところもすでに詳しく学んできました。で、彼らは裁きの日が来る前に、悔い改めを促すと。それが父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせるというフレーズで表現されています。でももし悔い改めることをしないならば、裁きがあるというのが、この黙示録、この、マラキ書の最後の言葉、旧約聖書の結語であります。ですから、旧約聖書の最後の言葉は、裁きを述べているわけです。神に立ち返らない者は、皆、打ち滅ぼされる。で、聖絶という言葉も使われております。これは、特殊な用語となっておりますが、完全に滅ぼして神に捧げるという意味の言葉です。または人の使用を禁じて完全に神のものとして神に捧げる という意味の言葉です。具体的には、殲滅という形でそれをします。殲滅というのは、滅ぼし尽くすという意味の言葉です。打ち滅ぼすも同義語であります。ですから、神に立ち返ることがなければ、神の律法、基準、要求、命令に応えることがないならば、従うことがないならば、完全に滅ぼし尽くされるという裁きのメッセージとなっております。それと対照的なのが、黙示録の最後の言葉、新約聖書の最後の言葉、そしてそれは聖書66巻の最後の言葉でもあると言いました。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。全く対照的な二つの言葉をまず、皆さんの心に留めていただきたいと思います。旧約聖書で聖書が終わっていたならば、私たちには何の希望もありません。私たちは自分の罪のうちに完全に滅ぼし尽くされて、それで終わりです。絶望しかないですね。しかし、滅ぼされて叱るべき私たちが、救い主イエス・キリストを自分の救い主として信じることによって、つまり神の恵みによって救われる。それが聖書の最後のメッセージであります。それこそ良い知らせです。私たちは、神の律法に従いきれません。神の基準、要求、命令に完全に従うことができないのです。で、従うことができないならば、不健全なものとして私たちは打ち滅ぼされてしまいます。神は完全なものですから、完全なものでなければ神の御前に立つことはできません。神の国に入ることができないんです。つまり天国には行けないんです。でも誰も完全な人は一人もいませんし、誰も完全になることはできません。唯一、人となられた神、イエス・キリストだけが完全な方です。罪のない方です。その方が私たちの罪を代わりに十字架で負って死んでくださって、葬られて三日目によみがえってくださったので、私たちはそのイエスの十字架の贖いの御業によって、いさおしによって救われるという、それが福音という良い知らせであります。ですから、この旧約聖書の最後の言葉と新約聖書の最後の言葉、これを読んで比較することによって、聖書全体のメッセージも把握することができます。この締めくくりの言葉というのは、ですから、聖書の要約に相当する、非常に重要なメッセージとなっているということがわかるかと思います。で、またテキストの方に戻っていただきまして、黙示録の最後の言葉、22章の21節。先ほどはここ一読いたしましたけれども、この、黙示録の元となっている写本、それを専門用語では底本と言います。底の本と書きます。で、その底本が異なるもので紹介したいと思います。それを異本というふうにも表現します。異なる本と書いて異本。で、特に公認本門による訳を皆さんにご紹介します。公認本門という言葉ももう皆さん聞き慣れたと思います。Textus Receptus。これはラテン語で言うんですね。受け入れられたテキストという意味の言葉です。Textus Receptus という言葉で、それが公認本門の言語であります。で、他にも呼び名がありまして、ビザンチン本門、本文とも言いますね。最も多く普及している写本なので、多数本門というふうにも呼ばれます。宗教改革者のマルティン・ルターもこれをもとに、 聖書をドイツ語に訳したり、またウィクリフ、ジョン・ウィクリフという聖書を英語に訳したこの方も宗教改革者ですが、この人もこの購入本をもとに英訳しました。で、それが禁定訳聖書の大元になっています。キング・ジェームスバージョン。これも、このテクストス、レセプトス、購入本文、ビザンチン本文、多数本文をベースにして、定本にしています。それがおそらく原点に一番近いものであろうということで、皆さんには、すでに伝えてきた通りです。残念ながら、これを使った日本語訳の聖書はまだ刊行されておりません。以前にこれを日本語で刊行しようとして試みて限界訳聖書というのが出版される予定だったんですが、まだそれは出ていませんし、今のところはいつ刊行されるかもわからない不透明な状態であります。いつかそれが刊行されることを願ってやりませんが、また話を戻して、この公認本文の訳、これはちょっとだけ違うので注目していただきたいと思います。黙示録の22章の21節の公認本文の日本語訳です。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてのものと共にありますように、アーメンとなっております。内容的には大きな差はありませんけれども、ただ随分と抜け落ちている言葉があるということにお気づきになったと思います。で、これとほとんど同じ祝祷をですね、他の箇所にも見ることができますので、そちらも公認本文の訳とともにご紹介していきたいと思います。何箇所かありますので、ついてこれない方は聖書の箇所だけでもメモしてください。まず、第一テサロニケの5章28節。First Thessalonians chapter 5, verse 28. 第一テサロニケの5章28節。413ページ。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。ほぼ同じですね。すべてという言葉と、アーメンが抜けておりますが、公認本文はそれがついております。ですから、この第一テサロニケの5章28節と、ヨハネの黙示録の22章の21節は、同じ祝祷が記録されているというふうに見ることができます。また、第二テサロニケの3章18節。Second Thessalonians chapter 3, verse 18. 417ページ。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。で、公認本文はその後にアーメンがついています。ですから、これもまた、ヨハネの22章21節と全く同じ祝祷文となっていることがわかると思います。で、フィリピの4章23節。フィリピアンチャプター4 verse 23。フィリピ人への手紙の4章23節。400ページ。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。この箇所の公認本文も実は私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにアーメンとなっていますので、同じく黙示録22章21節と同じ祝祷文となっております。で、もう一箇所、第一コリントの16章23節。 First Corinthians chapter 16 verse 23。 第一コリントの16章23節。354ページ。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。これも公認本文ですと、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。で、 ここはアーメンがついておりませんというのは24節が続くので、アーメンはここには、締めくくりとして、使われておりません。そしてもう一箇所、ローマの16章24節、ローマンチャプター16 verse 24、ローマ人への手紙の16章24節、325ページです。で、皆さんはもう分かったと思います。新改訳の方には24節はないですね。23節の後は25節になっています。でも23節の終わりのところにアスタリスクマークついていて、欄外を見ていただきますと、脚注に欄外のところに異本に24節として、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように、アーメンを加えるものもあると。この異本が公認本門のことであります。こういう脚注を毎回つけてくれたら分かりやすいんですが、中途半端な付け方しかしておりません。で、今、他の箇所も本当は異本として、欄外にこのような、印象が、このような参照箇所がですね、印象として出ていればいいんですけれども、まあそういう同じ言葉がパウロの書簡には、多数 見受けられるということも、皆さんに知っていただきたいと思います。ヨハネとパウロ、同じ信仰を持っていたわけですね。そして同じ聖霊によって神の言葉を書き記したのであります。で、パウロの手紙にしてもヨハネの黙示録にしても同じ権威のある価値のある神の言葉であるということもわかるかと思います。そこには差異はありません。黙示録が神の言葉であるかどうか疑わしいと、いろいろな解釈をめぐって、混乱を招くものだから、これは新約聖書に聖書とそのものに加えるべきではないというような意見もあって、今でもそれは続いているということも皆さんにはお伝えしました。でもこの最後の祝祷文を見てもお分かりの通り、これは明らかにパウロの手紙と同等の価値のある書物だということも認識できるかと思います。まあ、聖書の最後の言葉が最重要であると言いましたけれども、パウロの手紙にも同じ、祝祷文がついているので、まあ、どこが価値があって、どこが価値がないとか、そういうことではないんですけれども、でもそうやって繰り返されているというのは、それだけ重要なフレーズであるということも確かであります。何回も何回も繰り返されている、これは絶対に忘れてはならないもので、私たちが常日頃から覚えていかなければならない重要なメッセージであるということです。で、そのことを大前提にしながら、今から一つ一つ最後の節を分解しながら皆さんにお分かちしていきたいと思います。新改訳のものではなくて、公認本門の訳をベースに、皆さんにお分かちしてまいります。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてのものと共にありますように、アーメンという言葉を一つ一つ分解しながら分かち合ってまいります。まず、私たちの主イエス・キリスト、これはこれだけ取って一つの信仰告白となります。ですからそれだけでも非常な価値があるということです。この信仰告白一つで人が救われるんです。これ以上重要な言葉は他にないと言ってもいいですね。人を救いに導くもの、永遠の滅びから永遠の命に移すことのできるもの、 罪の奴隷から神の子供に変えることができるもの、それだけのパワフルな言葉です。で、マタイの福音書の16章16節を参照いたします。マタイチャプター16 verse 16、マタイの16章の16節、まあ、これはイエスの質問に対して弟子の筆頭のシモン・ペトロが答えたものです。で、それが信仰告白でありました。あなた方は私を誰だと言いますかという質問に対してシモン・ペトロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。これは私たちの主イエス・キリストと同じ意味を持つ信仰告白となっています。私たちの信仰告白がこんなにもシンプルなものであることを本当にありがたく思います。もしこれが非常に長くて複雑なもので意味不明のまるでお経のようなものだったら大変ですね。私たちはそれを唱えることもできないかもしれません。内容も完全に正確に理解することもできないかもしれません。しかし、私たちを救いに導く信仰告白というのは、小さな子供でも分かって口にできる単純でありがたいものであります。で、16章の18節のところに、イエスの言葉として、そこで私もあなたに言います。あなたはペトロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。この岩の上っていうのは、まさに、失礼しました。揺るがぬ、岩盤のような岩のことであります。で、それは、具体的に何かというと、16節の信仰告白の言葉であります。イエスが生ける神の子、キリストという、この信仰告白は、教会の基盤、土台、これによって教会は立つわけです。教会は、クリスチャンの集まるところですから、この信仰告白をする者たちの集まり、というふうに見ることができます。で、それは、まさに、最強のものであって、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできない。これは、端的に言うと、地獄の力も及ばないというような意味で使われています。ですから、教会は最強の機関であると。教会を任すことができる者はいない。そのことは教会の歴史を通しても証明されています。世界最強のさまざまな国々、また独裁者たちがクリスチャンの撲滅殲滅を狙ってきたわけです。教会を焼き打ちにしてクリスチャンたちをことごとく処刑してキリスト教をこの世から抹殺しようとしたわけです。でも2000年かかってもそれは叶いませんでしたし、今も現在、21世紀になって、今はキリスト教の歴史の中で最もクリスチャンたちが迫害を受けている時代であります。にもかかわらず、教会は勢いを衰えることなくですね、今でも多くの人たちをイエス・キリストのもとへと導き、その岩盤が揺るがないものだということを証明して見せているわけです。私たちもこの同じ信仰告白に預かったものであるということを覚えてほしいと思います。もしあなたが心からイエスを私の主と告白するならば、あなたは揺るがないものになります。いろんな試練があるでしょう。黙示録の時代の一世紀の生徒たちも大迫害に遭っていたわけです。でも彼らはイエスこそ生ける神の子、キリストですと。私たちの主、イエス・キリストですと 告白して、彼らはその迫害に耐えたわけです。その迫害を乗り越えて、さらに、強くされて、世界中にまた福音を述べ伝えていったわけです。そのような信仰を私たちもいただいています。で、新約聖書の他の信仰告白の箇所も皆さんに参考までにお分かちしたいと思います。最古の信仰、新約聖書の最古の信仰告白と言われているのが、ローマの1章の2節から4節であります。ローマンチャプター1、バース2 through 4。ローマ人への手紙の1章、2から4節。このローマ人への手紙は、新約聖書の中でも、かなり早い時期に書かれたとされております。ですから、最古の信仰告白とこの箇所が言われます。297ページ。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。ここにも私たちの主イエス・キリストという信仰告白のフレーズ使われております。で、もう一箇所、これもやはり古い信仰告白と呼ばれております。ピリピの2章の11節、これは一部抜粋して読みします。フィリピアンチャプター2、バース11。2章の6節から続いているんですが、その結論のところ、11節。すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエス・キリストは主です。ここが信仰告白となっています。たったこれだけで私たちは罪から救われます。永遠の刑罰から救われるんです。神の怒りから救われるんです。もう自分の罪のうちに裁かれ、永遠に死ぬということはないんです。むしろ私たちは神を父と呼ぶことができます。そして神と父と子の関係を持つことができるわけです。つまり神の愛の対象となると、愛されているものとなるわけです。で、第一コリントの12章の3節、こちらも参考にお読みいたします。First Corinthians chapter 12, verse 3。第一コリントの12章の3節。344ページ。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によってイエスは主ですと告白するわけです。まあ、口ではいくらでもイエスは主ですと並べることはできますね。しかし、聖霊によって告白するならば、それは救いに至る信仰告白となるわけです。で、イエス・キリストを自分の救い主として信じるならば、黙示録の22章の21節にある通り、それは公認本門の場合ですけれども、私たちの主、イエス・キリストになります。私の、あなたの、私たちの個人的な救い主となってくださるわけです。個人的な関係を結んでくださる神となってくださるわけです。ありがたいですね。私たちは、 この偉大なお方と個人的に人格的に親しく交わることができます。この主イエス・キリストという言葉は黙示録の最後だけでなくて最初にも出てきます。一章の一節、チャプター1、バース1、黙示録の一章の一節、491ページ。冒頭の言葉にイエス・キリストの黙示とあります。ですから、黙示録はイエス・キリストで始まり、イエス・キリストで終わるんです。イエス・キリストは、たびたび黙示録の中で、私は最初であり、最後である。私は始めであり、終わりである。私はアルファであり、オメガである。というふうに、これは神を名乗る宣言をしているわけです。エゴ・エイミーというギリシャ語で、これは旧約聖書の中では、主を表す言葉です。特に新改訳では、その主というのは、旧約の中で太字で表記されまして、それはヘブル語の本文ですと、神聖四文字が使われる神の名前であります。ヘブル語のアルファベットのヨッド、ヘイ、バーブ、ヘイト、この四文字、これを聖書学者の間では、ヤーウェイと発音します。ハレルヤのヤがヤーウェイのヤであります。それが正確な読みかどうかは、断定できないんですが、でも、ヤーウェの名前の由来は知っております。それは、私はあるというものである。出エジプト記の三章に出てきます。モーセが燃える芝の中から、神の臨在、それを前にして、あなたの名前は何ですかと質問したところ、私はあるというものであるという自己紹介の返答が返ってきたわけです。で、それがヤーウェイの由来です。これも皆さんにはもうたびたび伝えてきているので、十分かと思います。で、黙示録の最初と最後、それがイエス・キリストであるというのは偶然ではありません。このような特別なデザインが施されております。聖書の主人公こそ、私たちの主イエス・キリストであります。聖書66巻のテーマはイエス・キリストであるということも皆さんにはたびたび伝えてきております。ヨハネの黙示録の5章の39節を見しますから聞いてください。ジョンチャプター5、バース39。ヨハネの福音書の5章39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。聖書はイエス・キリストについて証ししている。イエス・キリストの証言集であると。また、ヘブルの10章の5節から7節のところをお読みします。ヘブルチャプター10、バース5 through 7。ヘブル人への手紙の10章、5から7。こちらも聞いていただければと思います。開きたい方は449ページ。ですから、キリストはこの世界に来てこう言われました。イエス・キリストがこの世界に来て、神の御子が、子なる神が人の姿をとって、受肉した言葉となって、まあ、クリスマスのことです。で、その時にイエスが最初に言われた言葉がこれです。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に、私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。これが、キリストがこの世界に来て最初に言われた言葉です。 赤ちゃんとして来られましたが、この言葉は旧約聖書の言葉です。で、まあ、引用箇所は皆さんの聖書であれば下を見ていただくと印象箇所が出ています。詩編の40編の6節から8節と確認できます。私のことが書いてある。聖書はすべて巻物となっています。で、それはイエスのことが書いてある巻物であると。で、もう一箇所参照に、黙示録の19章の10節 Revelation chapter 19 verse 10、そこの終わりのフレーズにイエスの証は予言の霊ですとあります。聖書は予言書でもあるということをご紹介しました。聖書の3分の1が予言であります。で、イエスの証は予言の霊ですとなっていますから、まさにこの予言書のテーマはイエス・キリストであると、まあ、こういった箇所からも確認できます。聖書の結論はイエス・キリストであるということです。私たちはイエス・キリストを知るために聖書を読むんです。黙示録もイエス・キリストを知るために読むものであります。もしそのような読み方をしていないならば、あなたは祝福されません。聖書の字面を読むことができます。多くの人はイエス・キリストを知るよりも何かここに自分の必要な情報が載っていないか、私の問題の解決になるような、そんないい言葉がないだろうか、私を慰め助けてくれるような、そんなカウンセラーの言葉のような、名言がないだろうかと、まあ、ついつい自分本位で利己的に読んでしまいますが、それは完全に的外れな読み方です。はっきり言うとそれは罪な読み方です。罪深い読み方になりますね。そんな罪深い読み方をしていても、聖書はあなたにとっては何の助けにもなりません。ただの字です。文字ですね。で、もしあなたがイエス・キリストを知るために聖書を読もうとするならば、神の言葉として生きて働きます。あなたの願い以上のこと、あなたの必要以上のことを、この言葉が、示してください。示して、また導いてくれますね。イエス・キリストこそあなたの必要のすべてです。イエス・キリストがあなたのすべてのすべてとなってくださるんです。ヤーウェイと呼ばれる方、私はあるというものである。もっと厳密に言いますと、私はなるというものである。あなたの必要になってくださるんです。あなたの救いになってくださるんです。あなたの助けになってくださるんです。あなたの花婿になってくださるんですね。そんなお方を私たちは自分のものとできる。私の、あなたの、私たちの主、イエス・キリストとして関係を持つことができるわけです。もうこれ以上何を望むでしょうか。何もいらないですね。イエス・キリストプラスアルファいらないですね。イエス・キリストだけで十分なわけです。それがわからない人はまだ本当の意味でイエスを知らない人です。イエスとは個人的な関係を持っていない人です。つまりクリスチャンではないということです。イエス・キリストだけでは不十分だと思っている人はイエスのものではありません。で、イエスのものでないということは、あなたは間違いなく天国には行けないものだということを認識しなければなりません。あなたのうちには永遠の命がありません。あなたのうちには神の愛がないんです。神の平安、平和がないんです。神の喜びもないんです。で、もしあなたがそのことを心底願うならば、まず私たちの主イエス・キリスト、イエスは主です。あなたは生ける神の子キリストですと、あなたこそ 私を救うことのできるただお一人の救い主ですと、そのように信じることができるならば、あなたはすべてのものをイエス・キリストを通していただくことができます。で、主という言葉を今度は皆さんにご紹介します。これもキリスト教の基本中の基本となる言葉で、クーリオスというギリシャ語です。キュリオスというふうにも表記されますが、クーリオスと発音します。その意味は、人や物が属する存在、物事を決定する権威を持つ存在、物を所有し処理する存在、それがクーリオスであります。そこから転じて権力者を指すときにクーリオスと言います。偉大な存在のことも皆クーリオスであります。これは神にも使いますし、いわゆる偶像という偽りの神々にも使ったりしますし、自らを神とするような荒人神、この時代で言えばローマ皇帝にも使われていました。世界の最高権力者、権威者にクーリオスが使われていたわけです。単に主人とか所有者を意味する言葉ですが、ローマ帝国時代は皇帝カエザルを指す言葉でした。時の皇帝は自分だけがクーリオスである、カエサル以外をクーリオスと呼ぶことを許さなかったわけです。ローマ皇帝こそ主ですと、もしイエス・キリストは主ですなんてことを口にするならば大変なことになるわけです。弾圧されるわけです。投獄されるわけです。拷問されるわけです。財産を没収されるわけです。家族もひどい目に遭います。場合によっては処刑されるかもしれません。ですから黙示録の時代、この信仰告白をするということは命がけだったわけです。私たちの主イエス・キリストというシンプルな言葉ですが、この信仰告白をすることで命がかかったわけです。自分の首がかかったわけです。それでも迫害を受けた当時のクリスチャンたち、ヨハネもそうでした。迫害の結果、彼はパトモス島という島流しになっていたわけです。流刑になっていたわけですね。そんな弾圧を受けていたクリスチャンたちではあったんですが、何も誰も恐れずイエスは主ですと告白して恐れなかったわけです。イエスだけがクーリオスで、ローマ皇帝はクーリオスではありません。またローマ帝国時代は多神教でしたから、いろんな神々を信じていたわけですが、それらもクーリオスと呼ばれたんですけれども、それも彼らは退けて、イエス・キリストだけがクーリオスです、他の神々偶像はクーリオスではありませんと、そのことも皆さんにとってのチャレンジとしてお伝えしたいと思います。私たちのクーリオスかどうか、あなたのクーリオスかどうか、私のクーリオスかどうか考えてほしいと思います。イエスはあなたのクーリオスでしょうか。主と、あるいは主人、所有者、最高権力者、権威者、それが私にとってはイエスですと、あなたは告白できるでしょうか。誰よりも偉大な方です。偉い方なんです。イエスをクーリオスと呼ぶということは、自分がそのしもべであるイエスに所有されているものだということを認めているわけです。主であるイエス・キリストの言葉こそ、 最高権威、最終権威、最も重んじるべきもので、絶対服従すべき言葉であるはずです。あなたはそのようにイエスに付き従っているでしょうか。もしそうでないならば、あなたはイエスとは何の関係もないものです。何度も言いますけれども、あなたはクリスチャンではないと言ってるんです。あなたの上司よりも、イエスは偉大な方であり、従うべきお方であります。あなたの夫よりも、親よりも、また、どんな国家権力者よりも、イエスがあなたの主であって、従うべきお方であります。そのようにして、クリスチャンたちはイエスに従って、そして彼らは、どんな迫害にも耐え、生き残って、そして2000年経った今でも、クリスチャンは、教会は滅びていないわけです。イエスを主としていたがためです。イエスを主とするならば、あなたはどんな困難にも立ち向かうことができますし、乗り越えることができます。そしてあなたは、自分の力以上の力を体験します。そのことを皆さんは信じているでしょうか？体験しているでしょうか？あなたは誰を一番重んじているでしょうか？ほとんどの方は自分を主としていると思います。自分が一番ですと。私は私の考え、私の言葉に従っています。私こそ最高権力者。私の人生は私のもので、私の体も私のもので、私こそが主であると。私は好き勝手にやるんだと。そのように思っている人が大半だと思います。私もかつてそうでした。でもそれがいかに虚しいかということを私は体験的に知っています。皆さんもどうでしょうか。自分を主として、あなたには幸福感があります、あるでしょうか。自分を主としながら、あなたには不安や恐れが全くないでしょうか。何でも自分の好きなことをやれるように感じているだけで、実にあなたは不自由です。いろんなものに縛られています。これがないといけない、あれがないといけない、いろんなことで満足がいかず不満を抱いています。自分を主としていいことは一つもないですね。虚しさしかありません。恐怖しかないです。自分の非力さ、無力さにただただ打ちのめされるばかりです。いつも自分に苛立っています。自分すら抑制できないんです。コントロールできないんです。簡単に誘惑に陥って、すぐに負けます。ちょっとした困難でもうあなたはビビってしまって、もうわなわなするばかりです。ちょっとしたことですぐパニックを起こします。それは自分を主としているからであります。でもイエスを主とするならば、あなたは揺るがない岩尾の上に立ちます。ハデスの門もこれには打ち勝てません。たとえ死に直面したとしても、あなたは揺るがないと言ってるんです。高岡さんのことを覚えてほしいと思います。まさに彼女は死に直面しているわけです。つい先立て天に召された信枝さんのことを覚えてほしいと思います。イエス・キリストを信じる信仰によって死というのは何の力も持たないということがはっきりと私たちにも証明されました。重病であろうと、どんな災難、災害に見舞われようとも、私たちの命を脅かすようなもの、私たちの全てを失ってしまうような危機的な状況に直面しようとも、イエスを主としているならば、あなたはもう安心であります。そしてあなたには常に希望があるわけです。イエスとそのような関係を結んでいるでしょうか。 あなたはイエスの言葉を他の誰の言葉よりも重んじてるでしょうか？一番としてるでしょうか？真っ先に聞くべき言葉、真っ先に従うべき言葉としてるでしょうか？いくらでも辞任することはできます。辞任というのは自分で認める辞任ですね。あるいは自称することはできます。名ばかりのクリスチャンとなることは簡単にできます。クリスチャンでなくてもクリスチャンを名乗ることができます。ノンクリスチャンでも牧師になることはできるんです。ノンクリスチャンでも宣教師になることができます。事実、そのような偽兄弟、偽教師、偽預言者、偽物のクリスチャンのことが聖書の中に言及されてますから、これはショッキングなことでも何でもありません。2000年前から、そのような人たちは教会の中にも存在していたわけです。私が皆さんにチャレンジしたいことは、あなたの周囲の人はあなたがクリスチャンであるということを認めているでしょうか。自分で私はクリスチャンですと名乗ることは簡単なことです。でもあなたが名乗るまでもなく、周囲があなたは間違いなくクリスチャンですねと、ギリシャ語で言うとクリスティアノス、キリストに属するもの、キリストにつくもの、キリストに付き従うもの、キリストに似るものという意味でありますが、それは本来は揶揄する言葉でした。馬鹿にする言葉だったわけです。イエス・キリストのことばっかり口にしている、何でもかんでもイエス・キリスト、キリスト気違い、キリストバカ、それがクリスチャンという名前の意味です、由来ですね。で、それを周囲の人がそのように見て、そうやってバカにするようにしてあざけ笑って、お前たちはクリスティアノスだと、いつもキリストのことばっかり口にしている、なんだかんだ言っていつもキリストのことを伝えようとするし、キリストの第一としてキリストに従おうとしている、それが周囲が認めたクリスチャンです。あなたはどうでしょうか？あなたを見て周囲はそう言ってくれるでしょうか？口先だけのクリスチャンでは イエスはあなたのことを全然知らないと言われるかもしれません。私とは何の関係もないものだと、それほどショッキングなことはないですね。口先だけでイエスを主と告白して、そして水浴びのような洗礼を受けて、バプテスマを受けて、そしてパンくずとブドウジュースの試食会のような生産式を受けて、そしてどこかの教会の名簿に名前を連ねて、毎週毎週教会に通う教会ごっこは誰でもできます。クリスチャンじゃなくてもできます。でもそれではイエスはあなたの主ではないんです。もちろんノンクリスチャンでも聖書を読むこともできますし、祈ることもできます。でもそれはただ他の本を読むのと何ら変わりません。参考までに、教養のために、合格心から興味本位で教会に通うのも、まるでクラブ活動のようにして通います。カルチャーセンターに通うかのように、教会に行ったらいろんな人たちとも会える、興味深い話も聞けるし、真新しいことが、そこでは行われている、まあそういう興味本位で教会に通う人も少なくないですね。全部クリスチャンじゃなくてもできることです。実際に12弟子のうちの一人はクリスチャンではなかったわけです。イスカリオテ・ユダもイエス・キリストと寝食を共にしたんです。弟子たちも一緒にいて、ユダが まさか不信者とは思ってなかったわけです。まさかという人がクリスチャンじゃないんです。イスカリオテのユダはどの教会にもいると思います。もしこの中にいるならば、それは大変悲しむべきことであり、痛ましいことです。名ばかりのクリスチャンでは救われないからです。救われているつもりかもしれませんが、何の希望もないんですね。ですから、今、何か心に突き刺さるような思いをしている人があるならば、今晩のうちにイエス・キリストを自分の救い主として改めて信じてほしいと思います。心から告白していただきたいと思います。イエスを主としていく決心を今晩、勇気を持ってしていただきたいと思います。そうでないと、今晩あなたが死ぬことがあったら、あなたの行き先は天国ではないかもしれないからです。信教の自由が保障されている国においては、大きな反対や障害や迫害もなく、聖書を持ち歩き、どこでも聖書を読むことができ、祈ることもでき、イエス・キリストのことを口にして誰かに伝えたり、証しすることもできるし、教会にも通うことができる。各種のキリスト教関係のいろんな集まりにも出入りできる。信教の自由が保障されていれば、それは誰にも制限されたり、脅かされたり、妨害されたりすることではありません。しかし、それらが保障されていない国々ではその限りではありません。もちろん、表向きは信教の自由を保障すると言います。でも、実際には違いますね。北朝鮮なんかは典型的なところです。中国もそうですね。共産圏でも一応は信教の自由を保障すると、それぞれ歌っておりますが、でも実際は違います。弾圧されるわけです。イスラム圏でもそうですね。まあ、イスラム圏の場合は他の宗教をあからさまに弾圧するということがありますから、クリスチャンは自由に信仰を表明したり、信仰活動ができないわけです。ヨハネの黙示録の書かれた時代のローマ帝国も、信教の自由は一応は保障されていましたけれども、イエスだけがクーリオスなんてことは絶対に許されなかったわけです。ローマ皇帝こそがイエスに勝るクーリオス。かつてこの国もそういう時代がありました。江戸時代もそうですね。キリシタンが迫害された時代。また、大日本帝国時代も信教の自由は保障されていましたけれども、実際にイエスが主ですということは許されていなかったわけです。天皇の方が偉いと。イエスは天皇より偉いなんてこと言ったら偉いことになるわけです。そういう歴史も皆さんは知ってるはずであります。もしあなたがその時代にイエスは私の主ですと、天皇よりも偉いですと言ったらどうなっていたのか考えてみてください。今そんなこと言っても誰も気に留めないでしょうし、馬鹿にされたりすることがあったとしても、仲間外れにされることがあったとしても、何か宗教にハマっちゃった人みたいな変な扱いをされることがあったとしても、拷問されたり、投獄されたり、処刑されることはないはずです。なのに何を恐れるんでしょうか。こんな恵みがあるのに、まだあなたはイエスを主と信じるつもりはないんでしょうか。もしあなたが北朝鮮に生まれていたら、どうなっていたかよく考えてほしいと思います。あるいは今の中国において、イエス・キリストを知るということになったら、どうなってしまうのか考えていただきたいと思います。イスラム圏であればどうだったでしょうか。自分の命だけだったらまだしも、自分の家族の命まで取られることになったらどうなりますか。自分はまだいい。職を失い、財産を失い、 名誉を失い、名前を失い、場合によっては命を失うこともあるかもしれない。それでもいいと、構わないと。あなたはそこまでは耐え忍ぶことができるかもしれませんが、でもあなたの愛する家族が目の前で拷問されたり、レイプされたり、それに耐えられるでしょうか。イエスを主とすることで、そのような扱いを受けることになったら、あなたは、その時どうするでしょうか。そのことをチャレンジしたいと思います。黙示録の時代のクリスチャンたちは、まさにそのことを突きつけられていたんです。銃口を突きつけられて、イエスを主と告白するかどうか、迫られるわけです。そういう目にあったら、あなたは何と言いますか。いや、違います。イエスは私の主ではありません。と否定するでしょうか。ペトロは否定しました。ペトロ以外の弟子たちも皆一様に否定したんです。イエスが十字架刑にされたとき、ヨハネ以外の弟子たちは一人もそこにいなかったんです。女性の信者たちは勇敢でした。みんなそこに勢ぞろいです。男の弟子たちで言えばヨハネだけです。十字架の足元にいたのはたった一人ヨハネ、弟子の中では一名です。あとは逃げ隠れしてビクビクしながら潜んでいたわけです。私たちも多分そうでしょう。そうなってしまうでしょう。でも彼らがどうなったのか皆さん知っての通りです。神の恵みがあったんです。そんな弱々しい、情けない、不甲斐ない、すぐにビビって迫害に負けてしまうような、そんな脆い私たちでも神の恵みがあるんです。神の恵みによって罪許され、神の恵みによって立ち直ることができるんです。神の恵みによって私たちは変えられるんです。臆病者も変えられるんです。薄情者も変えられるんです。不忠実な者も変えられるんです。罪深い者も皆神の恵みによって変えられるんです。すべての者と共にある恵みです。私のような者にも恵みがあるんですか？あるんです。例外はないんです。もっと言いますと、恵みというのは罪深い者のためのものなんです。あなたが弱ければ弱いほど神の恵みは届くんです。罪が増し加えるところに恵みも増し加えると、パウロは言ってるんです。ですから、絶対に勘違いしてはなりません。私のような罪深い者には神の恵みなんて、とてもじゃないけどいただけるはずがない。それが明確な間違いだということをぜひ知って認めていただきたいと思います。まさにその逆なんです。あなたが本当に自分が罪深い者だと自認しているならば、あなたは神の恵みを他の誰よりも強く願うようになります。アメイジング・グレイスという歌を皆さん知ってると思います。驚くべき神の恵み。その恵みは、どうしようもない、ならず者に与えられるものです。自分がそういうものだと、心底分かっている者にはもう神の恵みしかないんです。だからもしあなたが口先だけで、私のような罪深い者には神の恵みなんかとてもとてもいただけるものじゃないと口にしてるならば、あなたはまだまだ分かってないものですね。自分がそんなに悪いものだと本当には認めてないんです。口先だけですね。どっかでは私はあの人よりもまだまだマシな人間であると。そんなならず者じゃない。そんなひどいものじゃない。そんな極悪人じゃない。そんな卑劣な人間ではない。そんな汚らわしい人間ではないとどこかで思ってるんです。だから、 恵みなんてことを聞いてもおこがましいとか、そんなのはとても自分には関係ないとか、自分に与えられるなんてありえないとか、そういうことを平気で口にするんです。なんという高ぶりでしょうか。心底自分が罪深いということが分かれば、もうあなたには私には神の恵みしかないんです。頼るものは神の恵みだけなんです。それがなくていいとか、それを受けられそうもないとか、そんなことはとても言えないんです。もう恵みがなければ生きていけない、それが本来のクリスチャンの姿でなければなりません。マーティン・ロイド・ジョーンズはこう言いました。クリスチャンは良い人ではない。彼は神の恵みによって救われている下劣な悪党である。それがクリスチャンです。絶対に勘違いしてはいけません。クリスチャンはいい人じゃないんです。ですからあなたは誰かに自分がクリスチャンだからいい人だと思われないといけない。いい人になろうとして、あなたは一生懸命自分のいいところをアピールするかもしれませんが、それは完全な的外れです。あなたは徹頭徹尾、私も徹頭徹尾、下劣な悪党なんです。そのことをアピールすべきです。私ほど汚らわしい人間はいない。開き直るという意味じゃないです。私ほど罪深い傲慢な人間はいないと。でもこんな私でも神の恵みによって救われたんです。神様って素晴らしいです。驚くべき恵みですと。私には何の良いものもありませんが、この神の恵みによって私はこんなに良いものをいただいたんですと。信じられませんが、信じがたいことですが、これは事実なんですと。そう伝えるのがクリスチャンです。言いこぶるのがクリスチャンではありません。立派な人を装って、かっこつけるのがクリスチャンではありません。また、同じくマーティン・ロイド・ジョーンズはこう言ってます。恵みは何の行為も受けるに値しない人々に示される行為である。私たちは地獄以外、受けるに値しないものである。もしあなたが自分は天国を受けるに値すると考えるなら、あなたは間違いなくクリスチャンではありません。私は天国に行けるだろうと思っているならば、あなたは間違いなくノンクリスチャンです。クリスチャンは、私は間違いなく天国に行けないですと、心底からそう信じている人です。それがクリスチャンです。でも神の恵みによって、絶対に行けないはずのところに私たちは行けるようにされたんです。変えられたんです。地獄にしか行くはずのないものだという認識を持っているならば、あなたにはもう感謝しかないはずです。あなたの身に降りかかることは全部地獄以下のものだからです。あなたが健康を失ってもそれは地獄以下です。あなたが愛する家族を失っても全部地獄以下です。あなたが持ち物のすべてを失っても、仕事を失おうと、評判を失おうと、全部地獄以下です。で、それらを失って何も騒ぐ必要ないですね。なぜならばあなたは地獄に行かなくて済んでるからです。勘違いしてますね。それらを失ったら私たちはパニックを起こして、どうして神様はこんな仕打ちをされるのか、どうしてこんなことを許されるのか、とんでもない過ちです。神はあなたを永遠の滅びから救い出してくださってるんです。なのにまだ文句を言うんですか？まだ不満を言うんでしょうか？全くの恩知らずですね。私たちは自分の立場が全然分かっていません。傲慢なままではいつまでも神の前に立つことはできません。神の恵みを受け取ることができないと言ってるんです。神の恵みは 傲慢なものには与えられません。聖書にも書いてある通りです。へりくだる者に恵みは与えられるんです。自分のような罪深い者は他にはいません。私こそ罪人の頭です。あの人よりマシだとかそんなことは思いません。私はあの人よりもよっぽど悪い人間である。自分が思う以上に悪い人間である。人が私のことをいい人だと言うならば、それは完全な間違いです。完全な誤解です。地獄に落ちて叱るべき大罪人、極悪人、そんな私が今日こうして生かされているのは、すべて神の恵みによりますと。その恵みが黙示録の最後の言葉、新約聖書の最後の言葉、聖書66巻の最後の言葉であるということが、どんなにありがたいことか。まさに恵みはありがたいことです。ありえないような話ですね。私たちの理解をはるかに超えたものです。イエスを主としていないことがほとんどです。口ではイエスを主と言いながら、一日の大半は自分が主で生きています。もうその時点で私たちは滅ぼされて叱るべきです。越権行為をしているわけです。主でもない人間が、奴隷の身が主人になり変わるようなことが許されるでしょうか。許されるはずもないですね。自分の人生の決定権は自分にあると思っているなら、その人は自分を主としている人ですね。自分の人生の決定権は私の主にありますと。私の持ち物はありません。私の所有物、いわゆる私物は一つもありません。全部主のものです。それがクリスチャンです。あなたの家族もあなたのものじゃなくて主のものです。となれば、もしあなたが何かを失っても、泥棒に大切なものを盗まれても、火事で家が焼けてしまっても、病気で健康を失ったとしても、あるいは、年老いてあちこち不調になったとしても、失うものは一つもないんだということを知ってください。あなたのものを失ったわけじゃないんです。全部それは主のものですから。クリスチャンになったら、失うものがないということ。これほどの強みはないですね。私たちは何かを失うことに常に怯えています。だから一生懸命守ろうとします。そこにストレスがかかるわけです。必死になって守ろうとするわけです。疲れますね。でも、もしイエスを主とするならば、私たちはもうそのようなことはしなくて済むんです。全部主が守ってくださる。全部主がその力でご支配くださる、統治してくださる、コントロールしてくださる、一番良いようにしてくださる、責任を取ってくださる。これほどの解放はないわけです。イエスを主とすることは屈辱的なことじゃありません。自分の決定権を失うとか、所有権を失うとか、そんなことをいちいち気にする必要ないわけです。むしろ、それを明け渡すことができるとは、なんと幸いなことでしょうか。自分よりもはるかに力のある方に依存するわけです。お任せできるんです。しかも、私のことを 御子イエス・キリストを与えるほどに愛してくださる神に、そして私のために自ら進んで十字架にかかって死んでくださるような方に委ねることができる幸い、信用できるわけです。誰よりも愛してくださる方に命を預けることができるのは何という幸いでしょうか。それを本当の自由と言います。自分の決定権を持つことが自由と思ったら大間違いです。自分の所有権を持つことが自由と思ったら大間違いです。これで自分は好きに生きれる、好きなことができる、好きなものを持てる、真逆なんです。それほどの不自由はないですね。常に失うことを恐れてビクビクしています。他の人と比較する必要がありますね。自分の持っているものは本当に価値のあるものかどうか、あの人と比べて、どっちの方が、比べるわけです。疲れますね。振り回されます。失ったら、残念な気持ちになります。苦々しい気持ちになります。怒りが湧き起こります。不満が爆発します。憎しみすら湧きます。でももうそんなものから解放されるわけです。イエスという名前はギリシャ語ではイエスス、それはヘブル語のイエシュアの音訳であります。イエシュアというのは旧約聖書ではヨシュアというふうに日本語の聖書では音訳されています。ヨシュアとイエスは実質同じ名前なんです。ヘブル語ではイエシュアと発音して、その意味はヤーウェは救いという意味です。イエスの名前の意味はヤーウェは救い、ヤハウェと表記してください。ヤハウェは救いで、キリストというのはギリシャ語ではクリストス、それはヘブル語ではマシアハ、英語の、日本語でもメシアと言いますね。英語ではメサイアと言いますが、その語源となっています。その意味は油注がれたもの。聖書の時代、特に旧約聖書の時代は油注がれたものといえば王様、祭司、預言者を指しました。で、究極のメシア、それは約束のメシアと呼ばれて、その約束のメシアが私たちを罪から救い、永遠の滅びから完全に救い出してくださる救い主である。で、その方は王でもあり、祭司でもあり、預言者でもある、この三つの職を兼ね備えるお方こそ救い主であると予言されていたわけです。で、そのような三つの職を兼ね備える人物というのは旧約時代一人も現れなかったわけです。王でもあり預言者でもあるという人はいました。また祭司でもあり預言者でもあるという人はいました。でも王でもあり預言者でもあり、また祭司でもあり預言者でもあるという人は誰もいなかったんです。でも新約時代になってイエスという人物がその三つの職をすべて兼ね備える約束のメシアであるとして、予言を成就したわけです。イエスは私の王です。イエスは私の祭司、大祭司です。イエスは私の預言者です。王様ですからすべて統治してくださいます。イエスがすべて治めてくださるんです。イエスは祭司ですから私と天の父との間にあって取りなしてくださるわけです。イエスは私の預言者ですから私に常に神の言葉を与えてくださるお方です。イエス・キリストと私が呼ぶ方は 私のすべてとなってくださる方です。その方の恵みと言ってるんです。これ以上の恵みはないと言ってるんです。いろんな恵みがありますけれども、イエス、主イエスキリストの恵み、それが最高の恵み、最大の恵みであるということは言うまでもありません。一章の五節、黙示録の一章の五節、レベレーションチャプター1、バース5。また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストから、恵みとありますね。これは一章の冒頭の挨拶文の言葉です。で、22章の黙示録の最終章の、まさに最後の聖句、21節に、やはり恵みという言葉が使われているわけです。公認本文では、私たちの主イエス・キリストの恵みとなっています。ですから、黙示録は1章の5節と22章の21節で、恵みによって挟まれている。恵みという言葉は、黙示録の中では2回しか使われてないんです。少ない数ですけれども、特筆すべきことですね。最初と最後に使われている。意図的に使われているわけです。神の恵みによって挟まれている。恵み、賛同されているわけです。それが、黙示録という書物です。神の恵みによって、始まり、神の恵みによって終わる。神の恵みによって挟まれている書。で、他にも比較していただきたい箇所があります。第一コリントの16章、22節と23節。先ほども一部お読みしましたが、改めて、ここを読みます。First Corinthians chapter 16, verses 22 and 23. まあ、開かなくても大丈夫です。皆さんが一番よく知っている聖句だと思います。第一コリントの16章22-23、主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、そこを先ほど、公認本文で紹介しました。まあ、本来はここに主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにとなっていて、で24節に私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。あ、ごめんなさい、22からですね、失礼しました。22は、主を愛さない者は皆呪われよ、主イエスよ来てください。で、23節が、主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにと、続くわけです。で、これとほぼ同じことが、黙示録の最後、22章の20節、21節に繰り返されているわけです。これらのことを明かしする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスよ来てください。のアラム語が、マランアサ。英語では、マランアサ。マランナタと読む、日本語の聖書もありますけれども、主よ来てくださいと、その意味を記しているわけですが、原文ではアラム語で、マランアサ。という言葉が使われています。黙示録の22章の20節はギリシャ語でアラム語は使われていませんが、同じ言葉ですね。主イエスよ来てください。その後に恵みという言葉が来るわけです。それが私たちの教会の名前であります。マラナサ・グレイス・フェローシップ。マラナサとグレイスのセットは、黙示録の最後の言葉から取っています。または第一コリントの16章の、この最後の22、23から取っております。聖書の中で最も重要な言葉だと思い、この教会の名称といたしました。恵みという言葉も、 黙示録の締めくくりの言葉でもあり、新約聖書の締めくくりの言葉でもありますから、最重要語と言って過言ではありません。恵みという言葉を私たちはもっと重視しなければなりませんし、もっと深く理解する必要があります。あなたは恵みについてどれだけ知ってるでしょうか？分かってるでしょうか？頭ではなく体験的に知ってるでしょうか？神の恵みという言葉は定義できるかもしれません。でもそれを個人的に体験的に知ってるかどうか。詩人はこう言いました。詩編の63編の3節、Psalm chapter 63, verse 3。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。あなたの恵みは私の命よりも勝ると。そのくらいのものだと、詩人は告白するんです。それだけ価値のあるものだと。自分の命よりも大切なもの、重いもの、優先されるもの、価値あるもの、それが主の恵みなんです。イエスの恵みなんです。あなたにはそのような認識があるでしょうか？もしそうならば、主イエスの恵みは、あなたにとって全てであるはずです。常日頃からイエス・キリストの恵みのことばっかり考えているはずです。毎日、毎日、瞬間、瞬間、神の恵みを思い巡らしているはずです。パウロの最後の言葉、この最後の言葉っていうのは、彼が皇帝ネロによって断首刑になる、首をはねられる、その前に書いた絶筆となった手紙の言葉です。それはテモテへの手紙の第2であります。その絶筆の中に神の恵みについて書かれています。第2テモテの2章の1節。当然のことながら絶筆となればパウロはそのことを分かって書いています。もう自分の死期が近づいている、死が目の前に迫っているということを分かって書いていますから、これは遺言書であります。で、遺言書には一番重要なことが書いていることは、皆さんも認識できていると思います。パウロが伝えたかった最も重要なこと、それが第2テモテの中にまとめられています。で、第2テモテの2章の1節を見てください。2 Timothy chapter 2 verse 1。ですから私の子よ、テモテはパウロにとってまさに息子同然だったわけです。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。父が息子に対して最後に語りたかったこと、個人的に伝えたかったこと、それはキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい、これを言い残したわけです。これはパウロにとって最も重要なことだったからです。強くなりなさいということは弱いからです。私たちは強くなりたいと思いますけれども、でもキリストイエスにある恵みによらなければ私たちは強くなれないということを知らなくてはなりません。パウロにしてもテモテにしても持病を持っていました。病弱だったんです。障害を持っていたんです。人間的に言えば欠点だらけ、弱々しいとこいっぱいあったんです。でも、このキリストイエスの恵みによって、彼らは最強の戦士になったわけです。普通だったら、考えられないのことを成し遂げたんです。こんな弱い人が、どうして、自分のことで精一杯のはずなのに、どうして、こんな、人の、ために尽くすことができるのか。 すべては恵みだったわけです。四章の終わりのところも、結合ですね。第二手元の四章二十二節。これも、当然のことながら、最重要語で締めくくられております。主があなたの霊と共にいてくださいますように、恵みがあなた方と共にありますように。テモテだけじゃなくて、テモテが牧会していたエペソの教会員にもこの手紙は当然回覧されたわけです。他の教会にも回覧されたと思われますが、読む人たちが恵みによって強くなること。ヨハネの黙示録の時代の生徒たちも同じでした。彼らは大迫害になっていたわけです。弱くされたんです。でも神の恵みによって弱い者が強くなれるわけです。神の恵みがあれば、あなたも私も強くなれるということを信じて、この恵みにますますすがっていきたいと思います。強さの秘訣はイエスの恵みだということです。強さを求めてイエス・キリストの恵み以外のところを探し求めないでください。それは完全に的外れなことです。で、パウロだけじゃありません。ペテロも同じく神の恵みを重視していました。第一ペテロの5章の12節。First Peter chapter 5, verse 12。第一ペテロの5章の12節。472ページ。忠実な兄弟として私が信頼しているシルバノによって私は簡潔に書き送り進めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。恵みの中にしっかりと立っていなさい。これもペテロの個人的なメッセージです。で、ペテロにとっての最後のメッセージが第二ペテロです。三章十八節。第二ペテロの三の十八。Second Peter chapter 3 verse 18。結語の言葉ですね。477ページ。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。ペテロは、恵みの中にしっかりと立っていなさい。また恵みと知識において成長しなさいと。ほぼパウロと同じ言葉を述べていることにお気づきになったと思います。恵みによって強くなりなさい。恵みの中にしっかり立ちなさい。恵みと知識において成長しなさい。どれも同じことを述べていると。皆さんでもわかると思います。みんなクリスチャンなら同じことを思い、同じことを願うんだということです。あなたもクリスチャンならば同じことを願うはずです。ヨハネも同じことを願ったということ。今見ている通りですね。私たちに必要なのは他でもないイエス・キリストの恵みです。今あなたはいろんな必要を抱えていると思います。でも、神の恵みを求めていないならば、あなたはいつまで経っても満たされることはありません。神の恵みの中が一番の安全な場所です。神の恵みの外に行ってしまえば、私たちは弱く、脆く、立ちどころにつまずき倒れてしまいます。神の恵みなしでは私たちは下劣な悪党に過ぎないからです。神の恵みによって私たちは救われたということ。 このことも初心に立ち返って思い起こさなければなりません。自分の行いによるものではありません。自分の功績によるものではありません。自分の信心によるものではありません。聖書を一生懸命勉強したから、敬虔な祈りを捧げたから、熱心に教会に通ったから、たくさん教会に献金したから、貢献したから、どれ一つとしてあなたの救いに役立ったものはありません。それらはあなたの救いとは何の関係もないものです。唯一関係があるのはイエス・キリストの恵みだけです。恵みによって私たちは救われるに値しないものであっても救われてしまったんです。ちょっと語弊がある言い方かもしれませんが、あってはならないことが起こったんです。地獄行きが確実だった人が天国行きに行き先を変えていただけるというのはありえないことだからです。罪の奴隷が神の子供に変えられるなんてことは、本来はあってはならないこと、許されないことなわけです。でも私たちの理解をはるかに超えた神の恵み、イエス・キリストの恵みによって、そのことが奇跡的になされたわけです。ありえないことがなされてありがたいことになったわけです。それが私たちのすべてであるということ、この恵みの中で救われて、これから先もずっとこの恵みの中で私たちは救われ続けていくんです。だからいい人になろうなんて思わないでください。いい人に思われようなんて思わないでください。人にどう思われるかなんてどうだっていいことです。あなたは、私はただの下劣な悪党なんです。そこは何があっても変わりません。いい人になんかならないんです。どう頑張っても、どう逆立ちたってならないんです。でも神の恵みによって私にはできないことがなされるわけですね。驚くべきことに、神の子供として栄光から栄光へと、神の形に、つまりキリストと同じ姿に変えられていくわけです。失われた神の形が、罪によって損じてしまった、壊れてしまった、傷ついてしまった、歪んでしまった神の形が全部回復されるわけです。本来の姿へと、それが聖書のメッセージであります。創世記から始まって黙示録に完成するという一貫したメッセージです。で、そのことをこれから詳しく創世記と黙示録を対照させながら皆さんにお分かちしていきたいと思っていたんですけれども、時計を見ましたら、もうあとわずかしかありません。とても心苦しいんですけれども、最初の宣言はちょっと撤回させていただきまして意気込んできたんですけれども、今日が最終回ですと、まあ、皆さん大半は信じてなかったかもしれないんですけれども、このような展開になってしまいましたので、今日はここで打ち止めとさせていただきます。でもここで中途半端に無理やり最終回とすることは、あまりにも神の恵みを無駄にすることになりますから、これは神の恵みとして、本来は今日が最終回であったはずなのに、神の恵みでおまけがついたと思っていただいて来週こそ最終回にしたいと思います。ですから今日は前半ということにいたします。ヨハネの黙示録22章の21節の前半といたしまして、今日はこの時点で終了といたしまして、次回また御心ならばその続きを見ていきますが、テーマは同じです。神の恵み、もちろんそれを次回で全て語り尽くすことはできません。そんなの無理に決まっています。 神の恵みについて語れと言われれば一生かかってでも語り尽くせないものです。というよりもこれは永遠をかけて追求するものですから、それだけ大きなものなんです。偉大なものなんです。驚くべきものなんです。そういう素晴らしい神の恵みを私たちはいただいておりますが、あまりよくわかっていません。体験的にまだ知らないことばっかりです。ですから、ぜひ来週まで神の恵みについて思いを巡らせていただいて、神の恵みについて頻繁に考えていただいて、そして神の恵みをもっと知りたい、もっと受け取りたい、味わいたいんだと、そう願って一週間歩んでいただきたいと思います。神の恵みを心底から欲してください。私には必要なんです。これがなくては生きていけないんです。あなたの恵みは命にも勝る。そんな心境を私も体験したいです。少なくとも、信枝さんはそれを体験していました。自分の命なんかどうだっていい。神の恵み、それが全てです。高子さんもそうだと思います。神の恵みによって生かされています。神の恵みによっていつか私たちも召される日がやってきますけれども、でもその一日一日が神の恵みが十分であるその日なんです。どんなに辛くても苦しくても大変でも神の恵みは十分なんです。それを知る者は幸いです。何があっても動じることがないからです。では、今日はここで一旦、閉じるということにしまして、次回に、ちょっとだけ触れたこと、これは新約聖書の最後の言葉、最後の書の最後の言葉でありますから、聖書の締めくくりとなっておりますから、聖書全体を通してですね、本当にこれが締めくくりなんだということを皆さんに確認していただきたいと思います。それは最初の書である創世記と比較することによって、明らかになります。そうやって聖書66巻を通して読むことの大切さ、私たちはつまみ食いをするように、聖書を読んではなりません。自分の読みたいところだけ読みます。読みやすいところだけ読みます。ちょっととっつきにくいところ、難しそうなところ、あまりためになりそうもないところ、自分とは何か関係もなさそうなところは読み飛ばします。斜め読みします。スルーします。それでは聖書を全体のメッセージを、神の本当のメッセージを捉えることはできないんです。最初から最後まで、恵みから始まり、恵みに終わる、この章をですね、66巻一つの書として、一つの巻物として読まない限りは、本当の意味で神の恵みを知ることもできませんし、イエス・キリストという方を知ることはできません。もちろん66巻を読まなければイエスを知ることができないと言ってるんじゃありません。ただ、もっと深く知りたいならば、あなたは聖書66巻を自分の座右の書としなければなりません。イエス・キリストを主と信じて、まだ日が浅いという人もいると思います。でも、聖書を通してイエスとの関係は確実に、着実に深まっていきますから、そうなれば必ずもっとイエスに捧げたくなります。最初にイエスを主と信じて口で告白した時よりも、もっと心底からイエスを主として喜んで従います。自分の人生そのものをあなたに明け渡しますと。そうやってイエスに全てを差し出して全てを任せていくような主従関係が確立されてきます。でもイエスのことを知らなければ、どこかで不信感を抱いて、イエスを主と口で告白しながらも、やっぱり自分の方が 信頼できる。自分が主になり代わって、主客転倒するわけです。それはイエスを主の座から引きずり下ろすような、いわば下克上のようなものですね。やってはいけないことです。それは完全に謀反です。それはもうほとんど、犯罪と言っていいぐらいですね。イエスを主と口で告白しながらも、イエスをまるでしもべのように扱っているならば、それは恐ろしいことです。イエスはあなたのために十字架にかかって死んでくださって、私たちに仕えてくださったお方ではあります。でもそのイエスを私たちは自分の主と信じたんです。ですから、その時から主従関係がもう始まっていますので、それを神の恵みとして捉えていないならば、もう一度この恵みによってあなたは救われる必要があります。最後にお祈りしますけれども、イエスを主と信じていない人のためにもお祈りいたします。このメッセージをライブで聞いている以外にも録音された形で聞く人、いると思います。CD で聞く人、インターネットで聞く人、その人たちももし、今聖霊によって心が探られ、突き刺されて、迫られて、自分はまだイエスを主としていなかった。しているつもりだったけれども、実はそうじゃなかった。クリスチャンのつもりだったけれども、そうじゃなかったということがはっきりしたならば、今更とか思わないでほしいと思います。確実にあなたは主のものでなければなりませんから、ここで一緒にお祈りしていただきたいと思います。恥ずかしがる必要もありません。人にどう思われるかなんてことはどうでもいいことです。イエスが主であれば、もうあなたは、最も安全な状態で、誰からも、脅かされる、ものではなくなるわけです。人の顔色なんかもう気にしなくていいわけです。イエスがあなたのことを一番大事にしてくださり、主のものとなった以上は主があなたを責任を負って守り続けてくださいます。養い続けてくれます。愛し抜いてくださいます。でもそういう関係がないならばあなたは不安です。不安定です。そのために今から神の恵みにすがってお祈りしていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今晩黙示録を通して改めてイエス・キリストが私たちにとってどのようなお方であるのか、そしてイエスを自分の救い主として信じて救われるためには神の恵みが絶対不可欠であるということを知りました。頭では分かっていたものの、まだ本当の意味では分かっていなかったという人がこの中にいるならば、今祈りを共に捧げている人たちの中にあるならば、どうか恐れずに、ためらわずに、改めて、あなたの恵みにすがって、イエスを自分の主と心で信じて、この祈りの中で信仰告白をすることができますように。私には何もありません。恵みなしでは地獄に行くほかない、希望のない、汚らわしい、救いがたい罪人ですと。へりくだって告白し、こんな自分のために イエス・キリストが来てくださって、十字架の死にまでも従ってくださって、そして私の救いのためにすべてを代わりに成し遂げてくださったということ、三日目によみがえってくださって、今も生きて私のために取りなし、私と生きた関係を持って永遠にわたって主としもべの関係、花婿と花嫁の関係を持ってくださるということ、そのことを信じます。どうか一人一人聖霊によって促してくださいますように、今日が地上最後の日かもしれません。イエスを主とせずに死が訪れるならば、そこには救いはなく、希望はなく、絶望しかなく、闇しかありません。永遠に滅んでほしくないというあなたの願いを、この恵みを無駄にすることがないように、どうか今即刻この場でイエス・キリストを自分の主として信じて、この祈りを閉じることができますように。また来週御心ならば、さらに深くあなたの恵みを学びたいと願っております。学ぶだけでなく体験したいと願っております。どうかこの一週間もあなたの恵みの中にしっかりと立ち続け、恵みのと知識の において成長して、恵みによって強くしていただけますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。